2008年3月2日の、ベテル教会のメッセージです。ビル・ジョンソンによるメッセージです。おはようございます。みんな、嬉しそう。いいですね。今週、カンファレンスに参加できた方、いらっしゃいますか？本当に素晴らしい時、素晴らしい時でした。アキアナという女の子、もう本当に天才ですね。12歳で、彼女の絵画は本当に素晴らしいです。特別な恵みが彼女のようにあります。本当に感動しました。これで自分も絵を描き始めようという、報道ではないですが、本当に感動しました。以前も、一回アキアナと一緒にカンファレンスをすることができました。ベテルで、一緒にカンファレンスができて嬉しかったんです。またクリスが、アキアナとちょっとインタビューをしたことは本当に良かったです。クリスのユーモアあふれる時となりました。素晴らしかったです。そしてジョン・ポール・ジャクソンという友達ですね。信仰の中で父親ですね。彼は本当に素晴らしい、夢の時や歌詞の中でジョン・ポール・ジャクソンは本当に素晴らしい。神様が、みんな分かりますか？神様はもっともっと最近夢を通して語ってくださっていると感じませんか？それは神様の秘密の言語です。神様が語るならば、私たちがその時や歌詞を調べなければならないのです。神様がご自分の言語で話されて、私たちはそれを解き明かさなければならないのです。時々はビジョン、時々は、夢です。時々友人の、口を通して神様が語ってくださるんですね。あなたの必要の言葉はその友達の言葉にあるかもしれないんです。父親として神の御言葉を得るばかりじゃなくて、見分ける役割が与えられています。言葉が私に直接与えられなくても、子供に与えられることはあるかもしれないんですね。しかしそれを見分けなければならないのです。ある、話を思い出します。昔の話ですが、車を見に、新車を見に行きました。車を買う必要がないことは分かっていましたが、家族を連れてとりあえずちょっとぐらい見に行こうよと、私がちょっと妥協してしまって行きました。家族を連れていて車屋さんに行って、好きな車を見て、しかしずっと、これはダメと分かりながら乗って、試乗のために車に乗って、車をエンジンかける瞬間にブライアン、子供が後ろに、彼が歌い出します。目を気をつけて、何を見るか気をつけてよ。天のお父さんが上から見て、愛を持ってあなたを見てますよ。あなたの見ることを気をつけなさいという歌をブライアンが歌い出しました。史上は本当に最悪やったんですね。もう本当にもうさっと試乗してすぐ戻ってきて車から降りました。私たちの父親の仕事は神の御声を見分けることです。
They're messing with me back there with these lights. All right. So you know when you have a dream, you have a dream.
なんか夢が与えられて、なんか気持ち、感情も伴ってくるんですね。
I have come to find out that the emotion,
その伴ってくる感情も夢の内容と同じほど大切ですね。その解釈、その時や歌詞の、ためには大切です。これは個人的な、夢ですが、 先ほどの集まりの間でもちょっと分かち合いましたが、この夢が与えられました。夢の中ではそんなに心配しなかったんですね。しかし起きてからはどういう意味かとすごい心配するようになりました。その夢の中で古い真っ黒の車の夢を見ました。もう夢の中では1938年からの車を見て、そのしかし新品のカリフォルニア州のナンバーがついていて、そして私の賜物という My Gift という英語でナンバーに書かれていた。そして左のタイヤ2つともパンクしているという絵を見ました。で、私が起きてからですね、車は私の奉仕で、それが古くて私の賜物はパンクしているじゃないかというふうに思ってしまって、友達に分かち合ってもすごい心配するようになってしまいました。そしてジョン・ポール・ジャクソンが夢の時や歌詞について何百時間も研究をしてきた人ですね。夢の時や歌詞の文化をぜひここレディにも取り入れていきたいと思います。神様がどのふうに語るのかを本当に調べなければならないのです。神様が夢を通して語ろうとするならば、私たちはそれを知らなければならないのです。神様や違う方法で語ってくださるでしょうと思ってはダメですね。必ずそうではありませんですね。しかしその時や歌詞を探ることによって私たちが本当に変えられていて、その過程の中で自分の性格品質が変えられていて、その夢を通して神様が語っていることを得ることができるようになります。で、私はこの黒い車の夢が与えられました。2つのタイヤがパンクしているんです。ジョン・ポール・ジャクソン、ジョン・ポールさん助けてと私が言いました。正直これは警告の夢と心の中で思ったんですが、ジョン・ポールにその時や歌詞をお願いした時には、その左はあなたの生まれた人生の目的を象徴します。また1938年にあなたの家計の中ではあなたの生まれた目的を妨げる出来事があったじゃないかということですね。しかし私の家族はミネソータ州からです。だから私のお母さんにちょっと連絡して、1938年に何か私たちの家族の中の人がカリフォルニアに来られたんですかと聞いたら、私のおじいさんが1938年にエイミー・シンペル・マクファーソンと一緒にカリフォルニアで奉仕をしました。その時ですね、特別の賜物の人じゃないとそういう奉仕はできないと普通に思われてたんですね。だからその時にいただいてもいい、歩んでもいい賜物は私のおじさんは受け継がなかったのです。踏み出せなかったんです。とりあえず何かの中で1938年に神様からの祝福をいただくことができなかった。しかし今はいただくことはできます。分かち合いましたが、普通はこういう話はしませんが、普通はこういう話はしませんが、しかし第一礼拝で分かち合って、その後にジュディさんが私のところにやってきて、1938年といえばちょうど70年間の話ですよ。イスラエルの民も70年間の間に捕虜でしたが、その後解放されましたねと言われました。それを聞いて本当に感動しました。とりあえずジョン・ポール・ジャクソンの本当に素晴らしい賜物に感謝しています。
really grateful. Why don't you
open your Bibles to 2 passages of Scripture. 聖書を開きましょう。
I want you to go to Luke chapter
4. あとは、ルカ4章を見ますが、今すぐは、新明記8章を見てください。
Deuteronomy 8.
新明記8章。
Luke chapter 4, put a paper there.
ルカ、あとではルカ4章を見ますが。新明記が大好きです。以前はよく新明記から教えましたが、最近はしてないんですが、もう本当に具体的な教えの本です。4から8は本当に素晴らしい。私には本当に素晴らしい箇所です。今日の話は神様の御声を聞くことができないように妨げるものについて話したいと思います。私たちの人生の中には神様御声の代わりに私たちの注目を引くことがたくさんあります。私たちの戦いは私たちの思いの中にあります。神の御声と相反することに、そういうものについて話すと、普通は悪魔の攻撃、誘惑ということを考えます。そういうことは当たり前です。しかしそういう話は今日はしません。神様からのことについて今日は話したいと思います。神様から与えられて、私たちの成長、私たちがもっと強くなるために与えられることです。それを通してもっと神様の御声を聞くようになるべきですが、もっと神の祝福の中に生きるようになるべきですが、まあ、今から具体的に説明しますが、私たちの人生には多くの神様からの祝福を得ます。しかし気をつけなければ、実際に神様の御声を聞くことと相反してしまう可能性があります。例えば奇跡です。奇跡はここ12年間の間に本当に普通のようになってます。今朝、ヒンズー教の男の人は事故によって健忘症になって、誰か、が彼のために祈ったら、自分がヒンズー教のものと忘れて彼は救われましたという証しを聞きました。本当に素晴らしいですね。昨日メールをいただいて、ここに来られた夫人が乳がんから癒された話を聞きました。今週はもういっぱいそういう奇跡の話が、証しがあります。こういう本当に素晴らしいことが人生の中にはたくさんあります。しかし正しい立場から見ないと神様の御声と相反するようになってしまいます。ある種ですね、何百人が癒されて、癒される証があります。まあ、こういう話をよくします。ディック・ジョイスからの話ですが、出口の上には出口という看板があります。その看板は大切なものですが、その看板よりも看板が指し示している出口自体の方が大切ですね。そういうこういう奇跡の文化の中では、すぐ奇跡が普通当然になってしまうようになる可能性があります。またそれが普通のようになってしまうと、本当に気軽に奇跡のことを思うようになってしまいます。そういう可能性が大きいです。聖書の中ではイスラエルは神の御業を知りましたが、モーセは神の道を知りましたと書いてあります。イスラエルはその印、その看板に目を 止めていたんです。しかしモーセがその看板、その印が指し示している神様の本質に目を止めていきました。その印、その看板は必ず神様を指し示しているだけなのです。毎週もう、超自然的な生活にも慣れすぎてる人を会います。サタンの誘惑は私たちが神様の素晴らしさ、神様の御業によって感動していくこと、よりも神様の御業を見て本当にそれは普通だと思ってしまうように私たちを誘惑しています。もう一つの話ですが、ホームランですね、プロ、野球の中で何年前に、マーク・マグワイアが新記録を作って、何年後に、もう一人が新記録を作りました。もし毎年新記録があったならば、もう面白くなくなります。5、6年、10年続けていくと、本当にそれを楽しみにする人がもう本当にだんだんいなくなるでしょう。しかし50年間記録が破れなかったら、みんな覚えてないですか？マグワイアさんがその最後のホームランを打った時には、もうスタジアムのみんながカメラを手にしてその瞬間を待ち望んでいました。もう本当にみんなが写真撮りたいと思って、マーク・マグワイアがボールを打ってその記録を破る写真を撮りたいというように、思ったんですね。しかし毎年破ったら、毎年何人がまた破るならば、もう面白くなくなります。みんな分かりますか？奇跡は同じようなことですね。あなたは本質によって、神様にある本質によって奇跡を起こすものです。で、自分の心を守らないといけないのです。続けて、その印、その奇跡は必ず神様を指し示しているものとして見なければならないのです。申命記8の1です。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。皆さん、まだ成就されてない予言はありますか？まだそういう予言はいただいてない人は、隣の人から予言の言葉をもらってください。2節、あなたの神主がこの40年の間あるので、あなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。これは本当に大きな大切なことです。私は若い時ですね、神様ががんを与えないけど、それを通して人を試したりすることを思っていたんですが、最近、残念ながら最近になりますが、目覚めてこれは絶対神様にはない、イエスにはないというふうに分かりました。イエス・クリストのことを見ると、絶対そういう考え方はありません。代わりにイエスがこのふうに言われました。私を見て人は父の神様を見ました。神様はイエスの行われたことの中で見ることができます。しかし神様がいろんな試練を通して私たちの心の中には何があるのかを知ることができるようになります。なんで私たちは成長したいからです。私たちは成長したいと神様 にも祈ったことはあります。そのことによって試練を通していろんなことが心から出てきます。またそれを告白して悔い改めることによって、もっと成長していくことができます。こういう話にしましょう。友達との話の中である証の話しますが、その証を本当に大げさに言います。本当の話より大きい素晴らしい話、まあ嘘に近い話を してしまいます。家に帰って自分が悪かったと分かりますから、すごい気分が悪くなります。だから本当に悲しくなります。でそこにすぐできることは、主よ許してください、その話を大げさに言ってしまったことを許してください。しかしそれは、雑草の葉っぱだけを取ることのようなことです。しかしその雑草はまた出てきます。なんででしょうか。あの猫はまだあるからです。なんで大げさに証しをしますか。あ、もっと人に愛されたいからです。なんで神様に言われたことは本当は信じないからです。皆さん分かりますか。ポイントは何ですか。多くの場合私たちが罪の実を食い改めますが、その罪の猫を取り出さないからです。この場合その猫は自分を愛することができないから、神様の言葉を信じないことですね。だから人はそのことによって、妥協して、あの証しを大げさに言うようになります。しかし本当の悔い改めは深く行かなければならないのです。その身だけ、悪い身だけを悔い改めるならば、その猫がまだ残るのです。この場合は神様の、御言葉を信じないことを悔い改めなければならないのです。私は信じなかった。自分の方法で人の愛をもらおうとしてしまいました。本当の悔い改めはその身にもその原因にも関わってきます。
申命記
8の2ですね。主がその荒れ地の中で導かれたのは、あなたの心の内にあるものを知るためです。私たちが主から頼んでいることは本当に大きいです。そのためにそれを実際にもらうためには、いただくためには試しが必要です。試みられる必要があります。新しい油注ぎ欲しい人いらっしゃいますか。その油注ぎいただくためには試みが必要です。悪いものを捨てなければ新しいものをいただくことはできません。神様の憐れみによって私たちはある状況の中で自分の態度、思いが全部出てくるようになります。その出てくる悪いことに目を留めなくてもいいですが、悔い改めて行くべきところに目を留めなければならないのです。すでに消え去った罪を自分の思い、自分の悩みによって考えることによって、それを蘇らせることはできますよ。神様に言われたことに信仰を置くの代わりに、その罪の力に信仰を置いてしまうことですが、3節です。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。ローマ10の17ですね。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。もう一度言いますが、信仰は聖書の言葉を聞くことだけで生まれるのではありません。それが本当でしたら一日中御言葉の CD を聞くべきです。その御言葉を聞くことによってもう偉大な信仰が生まれてくるはずです。しかし違います。信仰は聞くことから始まります。つまり神の御声を聞くことから始まります。神様の御言葉を読むことによって御声を聞くことができるようになります。神様がすでに言われた、つまりその御言葉を 読むことによって神様が今常に語っていることをよりもっと聞くことができるようになります。聖書の言葉は神様がなさったことまたは言われたことの記録ですね。すでに言われたことによって私たちの人生の原則が設立されていて、そして神様の臨在から神の御声によって生きることが目的です。このメッセージの試食です。つまり主が私たちの心の中からの悪いことを出させる目的はもっと素晴らしいことを私たちに与えたいと願っているからです。申命記8章の箇所を見ると、神様がイスラエルにマナを与えられた理由は、人はパンだけで生きるのではなく神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるために与えられました。その理論はちょっと不思議です。つまりあなた方にパンを与えた理由はパンだけでは生きることができないことを教えるためです。お腹空いてますか？じゃあパンを与えましょう。40年間の間に毎日マナが与えられました。一回だけ神様がその約束してくださって40年間の奇跡が続けて与えられました。しかしイスラエルは神様の御業に慣れてきて神様の道を知らなかったんです。毎日驚くべき奇跡をイスラエル人が普通に思ってしまいました。彼らは見業を見たが、その技の裏におられる神様を求めなかったんです。神様の臨在を求めなかったんです。みんな分かりますか？彼らが毎日マナを食べました。その奇跡を通して私たちは神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるために与えられました。命は神様の言葉から来ます。イスラエルは物理的に養えられましたが、その印、その奇跡、その見業を与えてくださった神様とつながらなかった。神様が言われたからマナが与えられました。そういうことを理解しなかったそうですね。そのことによってイスラエルは神の御業を知りましたが、モーセは神様の道を知りましたと書いてあります。ルカ4章見ましょう。みんな大丈夫ですか？一節ですね。さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれてアラノにおり、40日間悪魔に試みに遭われた。皆さん分かりますか？アラノの話をすると、アラノの、もうクリスチャン人生の中のアラノの話をすると、それはもう絶望的な経験という意味普通はありますが、しかし逆にアラノでは本当に豊かな生活もできると言いたいと思います。アラノでは自然なところからではなくて超自然なところから祝福を得ます。このコネクションをよく分かってください。イスラエルには毎日マナが与えられます。40年間の間に与えられます。いいことですね。彼らの服も古くなりません。夜の寒さのためには火の柱があります。昼には、雲の柱があります。空調がついてます。水が欲しかったら岩から出ます。彼らは毎日素晴らしい奇跡を見てます。毎日種をまいて収穫はありません。魚釣りをしなくてもいいです。 彼らにはただ神様の見てから超自然的な養いがあります。しかし最終的なゴールはそうではなくて、神様が願ったのは超自然的なことを訓練してから彼らが超自然的な目的を得て、自然と超自然的な働きの中で隣の国々に影響を与えることができるようになります。アラノの中ではオプションがなくなるだけです。オプションが少なくなるだけです。超自然的な養いを頼るためには、そのアラノを通らなければ、約束の地に入っていくと素晴らしい祝福をいただいたら、それは超自然的な養い恵みと思わないで自分で得たと思ってしまいます。その祝福の与えられた神様を見失ってしまいます。命を与えてくださる神様の御言葉によって、私たちの価値観が全部変えられていって、そして約束の地に入って自然の領域の中で祝福されていても、神様がそれを与えてくださったと思い出します。忘れないですね。自分の力を尽くして成功して、それは神様からの勝利と信じます。それがゴールです。そういうライフスタイルがゴールですね。自然の成功と超自然的な養い、全ては神様から来ると信じることです。アラノの生活は難しいということは真理じゃないんです。アラノでは養いを探さなければならないのです。御国は近いのです。あなたの必要のことは全て近いのです。乾いているところにいるならば水は近いです。それは御国ですから。一節、さて御霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれてアラノにおり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った、あなたは神の子ならこの石にパンとなれと言いつけなさい。イエスは単なる第二のアダムではありません。最後のアダムです。エデン園のアダムとエヴァと、このアラノのアダムです。はじめのアダムの受けた誘惑は、禁じられた実を食べることではなくて、神の御言葉を疑うことでした。サタンがやってきて、神はこう言ったの？イエスがあった誘惑は、もしあなたが神の子ならという誘惑ですね。私は確信してます。この人生の誘惑のすべてはこの2つの分野に分かれています。1つは神様が言われたことを吟味する。2つ目はあなたはキリストにあって誰であるかと吟味するような誘惑です。私たちが自分で過去のことを掘り出すことによって、キリストにある土台を疑うようになってしまいます。モーセは天幕を建てられた時は、神様からいただいた、その山の上でいただいた計画によって天幕を作られました。彼は谷間の方に降りてきて、イスラエルが罪を犯しています。私たちだったら、その山でいただいた計画は忘れるでしょう。しかし、モーセは谷間の中で、山の上でいただいた計画通りに天幕を立てることができました。これは人生の難しいことです。山でいただいた啓示を谷間、涙の谷間で 立てていくことです。サタンがイエスに言いました。もしあなたが神の子であれば、だから初めのサタンの誘惑は神様の言われたことを疑うこと、二つ目は自分のキリストにある自分のアイデンティティを疑うことですね。イエスの次の誘惑はその油注ぎを自分の利益のために使うことです。あなたの賜物はあなたのためじゃないんです。自分では、一人では自分の目的を探って知ることはできません。人に使えることによって知ることはできます。それだけです。私たちのアイデンティティは神にあって人に使えることによって決まっていることです。油注ぎがあれば自分自身の利益はないというわけじゃないですが、もちろん個人的な利益はあります。マリアの場合ですね、イエスにその香水、高価の香水を注ぎ出したんですね。彼女もその匂い、その美しい匂いがついていたんですね。イエスにかけた香水ですが、彼女にもかかったでしょう。主の油注ぎの中では必ず自分自身への利益もあります。しかし第一の目的は自分の利益のためじゃないんです。人に使えるためです。自分のために油注ぎを使っている人は多くいますが、その人はより素晴らしい油注ぎをいただくことはできません。自分のために使っているからです。この石にパンとなれと言ってみなさいとサタンが誘惑しました。4節ですね。イエスは答えられました。人はパンだけでは生きるのではない、神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのです。神様は私たちがその御声から離れるようにではなく、もっと熱心にその御声を求めるように私たちの心を試みます。このふうにされます。この3つを、神様から与えられる3つのことを紹介します。そのことによって神様の御声から離れる可能性があります。または正しく受けたら、私たちがもっと熱心にその御声を求めるようになります。一つ目は原則です。ここ1年でよく言ってますが、こういう誘惑があります。神様の御声によって生きるよりも御国の原則によって生きる誘惑があります。このメッセージの中では神の臨在、神様の御声は同じようなものと考えてください。神様のご臨在、神様の御声によってイエスは生きていたんですね。もう常に神様の御声を聞いておられたんです。だから毎回突破口が開かれました。こういうライフスタイルを学ぶことがチャレンジです。私たちがすぐ御国の原則から生きるようになります。原則から生きるのは割と簡単です。クリスチャンとなって何年になって、もううまくいく方法を分かった。分かるんですね。これはちょっと怖い話ですが、献金を求めている説教者がこのような話を使います。預言者がその未亡人のところにやってきて、彼女はその最後の食事を作ってるんですね。彼女が言います。私たちは最後に食べてまた死にますという未亡人ですね。もう本当に落ち込んでる未亡人です。しかし預言者がやってきて、先に私のために食事を作りなさいと言います。聞いてください。自分の原則によって他の人に危険を課してもらうことはできません。神の御声によってできますが、原則から他の人に危険を犯してもらってはいけません。ある説教者はこの話を原則として使ってます。未亡人は先に預言者に食事をあげます。 預言者に与えることによって豊かに神様の超自然的な養いが与えられてきます。それは預言者が御声に従ったことによってできたことです。しかし教師説教者が、あ、これは原則だと思ってしまいます。みんな分かりますか？これは私は絶対しませんが、私は誰かのところに行って、あなたの持ち物を全部私に与えなさい、そうすれば神様はあなたを超自然的に養ってくださるでしょう。そういう原則は聖書の中にあるんですよ。しかし御声がそれに伴っていない限り、それは御言葉の乱用です。神様の原則から生きることと御声から生きることの違いは大きいです。預言者は神の御声によって、神の臨在によってそのことを行いました。そのことによって神様の奇跡を招きました。しかし教会の中では多くの人が原則を使って同じ結果を起こそうとします。突破口は原則によって来ない、神の御声によって来るのです。突破口は御声によって開くのです。私の人生の中にこういう経験があります。あることのために、ある導きのために私が必死に祈りました。締め切りがありました。以前の経験によって祈りと断食によって答えが来ると私は分かりました。私も祈って断食をしました。もうできる限り、もう御国の原則を私が果たしました。締め切りが聞いて、神様の御声は聞こえなかった。一言も聞こえなかったんです。そういう気持ちでもう本当に神様は一言も言ってくださらなかったという気持ちになったんですね。その時に3つの選択があって、どれを選択するのか、どうやって選択する、私の神にある歴史によって原則によって決めます。もう本当に神様を喜ばしたいだけです。私の人生の中の原則によって、その3つのオプションから一番ベストを選びます。通る瞬間ですね、その扉を開いて通る瞬間に御声が聞こえてきました。正しい選択をしましたという確信の御声、預言とか御言葉をいただきました。しかし開く前にはその御声は聞こえなかったんです。原則はそういう役割があります。しかし注意があります。ほとんどの時神様が語ってくださいます。私たちはただ聞こうとしないといけないんです。神様がいろいろな方法を通して語ってくださいます。例えば全然理解できないような夢が与えられます。多くの場合、神様が一回一つの方法を通して語ってくださるならば、他の方法で語ってくださらないでしょう。もちろんその恵みによって繰り返して言ってくださる場合もありますが、とりあえず言おうとしているのは、私たちが聞く耳がなければならないのです。神様は他の新しい方法で語ろうとなさっているかもしれないです。友達の声を通して語ってくださるかもしれないです。なんで直接ではなくて、友達の声を通して語ってくださるようになるでしょう。神様がそういう教会のコミュニティを強調するためには、時々そのふうにしてくださいます。人を通して私たちに語ってくださいます。ダビデにもこういう経験があるんですね。直接語られるよりも、その預言者を通して語られました。神様が直接語らないで、 私たちのすぐそばにいる人の口を通して語ってくださる場合が多いです。私たちの役割はただその言葉を見分けることですね。神様の御声とその臨在と結び合ったら、本当にいろんな方法を通して神様が語ってくださるようになります。御霊の言語について書いたことはあります。時間、起きる時間とか、ホテルの部屋の番号とか、もういろんな面白い経験とか、状況によって神様が語ってくださったことはあります。モーセはその燃えてるシーバを通して語られました。また時々、本当に変な経験を通して神様が語ろうとなさってます。求める心がなければ聞くことはできません。切に神様の御声を聞こうとしなければ聞くことはできません。またその語られた言葉を従うための準備は、その解き明かす過程の中でできてきます。第一のことは原則ですね。時々その神様にある原則は神の御声と戦います。第二のはちょっと変わったことですが、流れですね。時々神様の働きを通して、もう続けて同じような働きが与えられて、ある方針に流れるようになります。その流れに頼るようになってしまって、次に来ることを予測してしまいます。神様が A、B、C を導いてくださって、次は D でしょうと思ってしまいます。例えば私たちは開拓して、ある土地を買います。隣の土地が売りに出て、神様に買いなさいと言われて買います。またその隣の家が売りに出て、神に買いなさいと言われて買います。またその隣の家が売りに出たら、神の御声を聞けなくても買いたくなるんですね。これは流れです。流れには危ないこともあります。神様の働きの現れに目を留めてしまうと、神の御声を聞かずにその流れに頼ってしまうようになります。このはジョン・ポール・ジャクソンと話の中でこのことを聞きました。ある時イエスは弟子たちに言いました。剣を買いなさい。しかし、イエスの敵がやってくると、ペトロがその剣を出して使うと、イエスが怒りました。ペトロは剣を持ってるから使うべきだと思ってしまったんです。わかりますか？剣は何のためですか？イエスは説明してくださらなかったんです。とりあえず買いなさいと言われただけです。なんで？分かりません。しかしイエスが使いなさいと言うまでには使わないで言いなさいと。ポイントは何ですか？誰の言うことを聞いているのか、その流れに頼っているのか、人間の知識または理論によって流れている方針に従っているか、神の御声に従っているか、ここにはポイントがあります。神様からの流れですよ。しかし気をつけないと神様の御声から惑わされます。でもう一つは証です。例えば誰かが脳のがんのために腫瘍のために祈ってもらうためにここに入ってくるんですね。水を彼の頭の上に注いで祈りなさいと神様に言われて、彼は癒されます。しかし次の脳の腫瘍のある人は入ってくるとき、私たちがすぐ、あ、じゃあ水を頭に注ぎましょうと言うんですね。あ、脳の腫瘍のためにはこういう癒しの方法があります。いや、違います。 神様は一回そのことをされました。二度同じことはしないかもしれないんです。しかしイエスの証は予言の例ですが、そのやり方を予言するのではなくて、その結果を予言するようになります。その実際の祈りの方法が予言されているのではなくて、こういう突破口、癒しがなされたのだから、もう一度同じ結果になるという予言をするのです。
さ
っき言ったように、原則から人に危険なことを知ってもらってはいけません。私は以前ですね、足の骨折している人のために祈って、その後走りなさいと言ったことはあります。しかしそれは原則によってしたわけじゃないんです。神の御声を聞いて、このふうにやってみなさいと言ったら、その人は癒されます。原則、その流れ、またはその証にしても、とりあえず神様の御声によって、私たちは季節が良くても悪くても、神様にあって用いられることはできます。神様の御声をもっと聞こえる、わきまえることができるように、3つのポイントがあります。大丈夫ですか？もうそろそろ終わりますよ。第一は、聖書的な瞑想ですね、黙想。私たちの戦場は思いですね。戦場は私たちの思いの中です。戦いは私たちの思いの中で起こります。攻撃を受けると、心を静めることは本当に難しいですね。もう忙しくしないと、そういう攻撃を思い出してしまいます。ね、みんな分かりますか？その解決は忙しくなることではなく、神様の方法で心を静めることです。つまり、聖書的な黙想です。一番いい例は、牛が反芻することですね。何をやってますか？草を食べて、また口の中に出して、それをまた噛んでいきます。聖書的な黙想は神様の御言葉、また約束の言葉、または予言の言葉を思い出して、それを考え込むことの中で消化していくことですね。例えば経済的な試練があります。経済的な神の約束を引き出して、その宣言の言葉を宣言しだします。それを続けて神様の約束を宣言しているうちに変わっていきます。それは聖書的な黙想ですね。自分の頭を空っぽにすることではなく、自分の頭を神の約束、御言葉によっていっぱいにすることですね。神の前で、心を静めることは冒頭することじゃないんです。そういうことじゃないんです。もう何でも受けてもいいように、思いを空っぽにすることじゃないんです。自分の思い、自分の心の中に神様がすでに言われたことを入れる、積極的に入れることです。黙想、瞑想するですね。神様が言われたこと、神様が約束されたことを考えることですね。ある時ですね、友達の交通事故の後に、病棟の中に入って、彼はもう本当にもう死ぬ直前の状態になっていたんです。最悪の状態でしたですね、オートバイの事故による。で、彼は自分ではできなかったから、私がやってあげたことですが、あなたは大丈夫です。2週間前に主の御言葉を いただいて、あなたは伝道者と預言をいただいています。これは神の約束です。あなたは伝道者ですと私が宣言しました。次の日電話があって、彼は起き上がって完全に癒されていたんです。御声です。人はパンだけで生きるのではなく、神様の口から出てくる一つ一つの言葉によって生きるのです。だから神様の言葉をいただいて、心の中にそれを止めて考えて瞑想して黙想していくことです。その意味を悟っていくことです。神様の御言葉をいただいて、それを祈りの中で考え込むことです。その思いの中でこの約束、この御言葉が確実に与えられる信仰が生まれるまで続けてやることですね。そうすると悪魔のささやきはどうでもよくなっていきます。2つ目の作戦は御言葉です。特に詩編です。何度も言ってますが、私は詩編を読み出して具体的に語られるまで読みます。自分の感じている感情が書かれている箇所を見つけるまで読みます。自分の感じていることを読めばその言葉にとどまります。そこでとどまって考え込みます。なんでかというと、私の神様の御声を聞く耳を直していかなければならないのです。私の物見方を神の御声によって変えらなければならないのです。神様の御声が聞こえるまで変えていかなければならないのです。最後はこれです。以前はですね、猟犬がいたんです。本当に気遣いの犬でした。今朝、ここにいる友達、一緒に借りに行って、この猟犬を連れて行ったことは何度もあります。もう本当に気遣いな犬でした。もうハンティングは好きかどうか分かりませんが、でも本当に興味深いことです。猟犬は本当にもう思いっきり走ります。その鳥とかを追いかけて走ります。匂いで走りますね。強い風の中でも犬が走っていて、鳥を匂ったらとどまって足を上げて鳥を刺します。もう本当に子犬の時ですね、家に連れて帰ってきて、で犬のことは全く分からなかったんですが、正直その犬とあんまりいい関係がなかったんですよ。妻のメガネを食べてしまった。テレビを見る時は私の真ん前で立つこととか、私たちの服も食べたことはあります。大きい服ですね、長い服を食べたことはあります。しかし狩りに行くのは本当に役に立ちました。8週間ですね、子犬の時に犬を芝生のところに連れていて、鳥の羽を私が投げて、彼が追いかけていて、2メートルぐらいの離れたところで彼がとどまって足を上げて、その鳥の羽を刺します。そして私の方を見て、なんかすごい不思議な顔で、なんで私がこれをやってるのかと分かりません。気持ちいいけど、なんで足を上げて食べ物を指さしてるのかとちょっと分かりません。とりあえずやりますというような顔を、もう本当に笑けることでしたが、もう本当に素晴らしい猟犬でした。そのトレーナーに預けて、 すごく有名な人の猟犬のトレーナーに預けて、私の猟犬は本当に素晴らしい仕事ができました。トレーナーのためですね。私のためにはあんまりうまくできなかったけど、とりあえずそのトレーナーのトレーニング仕方は、同時に2匹が働くような訓練をしました。でその中のトレーニングの一つは、1匹が先に鳥の存在を感じたら、もう一匹が同じように足を刺すように訓練をしています。つまり私の猟犬は別の動物、別の犬が刺していることを見れば、自分は匂わなくても真似をして足で刺してとどまります。つまり別の犬の指していることを尊敬するんですね。動物を匂ったらすぐとどまるような本能があるんですね、この動物ですが、この犬ですが。しかしもう一匹がとどまるようになったら、彼もとどまるというようなトレーニングを受けてたんですね。神様のご臨在をもっと感じたいと、見分けたいと思ったら、すでに見分けることのできる人を探してください。その人が神様の臨在に応答して、膝をかがめたら、一緒にかがめてみてください。その人の経験を尊敬してみてください。時々あなたの突破口は他の人の言葉だけではなく、その人をやってること、見てることによってあなたの突破口が来るでしょう。例えばその人が主の臨在の中で主の前にひれ伏すことを見ます。自分の中ではそういう気持ちが全然なくても、突破口が開いてほしい。じゃあその人と同じようにやってみたらどうですか。その人の経験していることを尊敬して同じふうにやってみたらどうですか。私の犬の経験もそうなりました。他の犬の姿勢を見て、とどまるようになったら、同じ動物を匂うようになるんですね。あなたも他の人が経験していることを見て同じようにするならば、神の御声、神のご臨在をもっと経験することができるようになります。どうぞ一緒に立ちましょう。今祈りたいと思いますが、神様が私たちの物見方を直してくださると信じます。すべては主の臨在です。主の御声は主のご臨在から流れてくるんですね。今祈ります。皆さんの上に祈ります。もう本当に心から主よ、これが一番です。あなた、あなたのこと、あなたのご臨在、あなたの御声です。豊かな命が与えられています。それはすべてあなたの口から出る一つ一つの言葉と親密につながっています。それを見失いたくないです。あなたのご臨在に深くつながっていきたいと思います。今話したあなたの言葉であれば、その言葉によってもう恵みをいただくことができますように、聖霊によってどうぞ恵みを与えて、私たち神の民として見分けることができますように、神の御声と神にある原則を見分けることができますように助けてください。助けてください。こういうことを見分けることができますように助けてください。またイエスのように生きることができますように、人すべての出会った人を癒され、 解放されることができたイエスのように生きていきたいからです。主よ、砂漠の中でも私たちはマナ、その季節の豊かさをいただくことができますように、この恵みが今すべての聞く人に与えられますように祈ります。